難民ナウのお時間です。皆さんお元気ですか？難民ナウのお時間がやってまいりました。本日の相手は私、相田克也です。難民問題を天気予報のようにをコンセプトにお届けしている難民ナウ、本日はシリア支援団体サダーカの代表で現在、ヨルダンの首都アンマンに、在住しておられます田村正文さんにお話をお伺いします。もしもし田村さん、聞こえますでしょうか？
はい、聞こえます。
あ、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
田村さん、シリアに思いを馳せ続けるということで、毎月1回田村さんにお話を伺っているわけなんですけれども、今現在ですね、その田村さんがヨルダン、アンマンに暮らしておられて、最近起こったことをまたお話を伺っていきたいと思うんですけれども。
そうですね、ちょうど僕の、僕がシリアに10年前ほどに住んでいた時のからの友達がダマスカスからちょっと仕事の関係でこちらに来たんですね、
はい、
でその友達がちょうど今日帰るということで、昨日うちに遊びに来てくれて、で何気ない話をこうしていたところ、このドラマ知ってるかっていうふうにネットでも配信されているシリアのダマスカスを舞台にしたドラマを紹介してくれたんですね、
はい、
で実はそのドラマ、おそらく他にはもうないんじゃないかと思うんですけど、日本でもいわゆる普通にドラマが放映されていると思うんですけど、シリアのダマスカスの今のをロケ地にして作った、多分今本当に珍しくなっているドラマの一つだと思うんですけども、
今のダマスカスを舞台にして撮っている、ダマスカスで撮られているドラマっていうことなんですかね。
そうなんですよ。で今のダマスカスって当然迫撃砲も落ちてきますし、迫撃砲って爆撃というか爆弾も落ちてくることもありますし、はい、当然今でも非常に混乱した状態にある、その中にもちろん 何百万人という人たちがまだまだ住んでいるところではあるんですが、
はい、
でそこを舞台にしたドラマの実はある部分を見せてくれて、で普通に彼、その筆者、そのドラマを書いている人が、はい、ドラマの中にも出てくるんですけど、彼がその普通に家を道を歩いていたら、こう爆弾がどこかともなくヒューンと落ちてきて、バーンと爆発をして、
はい、
ある有名なレストランの、これ本当にあった話なんですけど、
はい、
レストランのそばに落ちて、それは非常に多くの人たちが亡くなっていくっていう状況を、かなりリアルにドラマで映していて、
うん、
でそこでこう彼はもちろんショックを受けてですね、多くの子供たちや普通の人たちがこう、うめき声を上げながらこう、亡くなっていくっていう状態をこう、まさに目の当たりにしながら、そのシーンが過ぎていくわけなんですけども、
はい、
でこう、その夜彼は、普通にその、そこから近く離れた、自分の家の近くを少し散歩をしていたら、車がものすごい大きなクラクションを鳴らして、
はい、
自分のここをこう何台も何台も通り過ぎていくシーンが今度出てくるんですね、
はい、
でそれって典型的な結婚式のシーンなんですけど、僕がシリアにいた時もこの夜なんでもそうなんですが、結婚式をある会場で やる前後に必ず彼らは新郎新婦をこう乗せた車を前後にたくさんの車の行列を作ってクラクションをバンバン鳴らして、はい、花火を上げて盛大にこう街中で祝うっていうようなことが慣例なんですよ。で実はそんなシーンができて、なんかこう彼はその爆撃が落ちた夜だったがために一瞬にして何かこう日常に引き戻されるというか、なんかこう安心する感覚みたいな、結婚式今日もあるんだっていう、なんかこう安心感に包まれる、
はい、
でその次の瞬間に街中の電気がバンッで切れて停電になるっていうシーンになる、
はい、
でそれを一緒に見ていたら、その友人が、
はい、
まだわかるか、これがもうまさに今のシリアのダマスカスの普段の現状、日常なんだよって言ったんですよ。だからその やっぱりドラマが今ダマスカスで撮られてるってことを僕はそもそもそれに対してびっくりしたんですけど、
はい、
あのその中でその普通に爆撃があって、ただ一方で普通に結婚式があり、でその次の瞬間その普段起こらない停電が、まあ、電力がないんですね、うん、関係もう今では電気がないのは普通なので、
はい、
次の瞬間電気が切れるっていう、なんかそれをそういうなんかこうシリア人の人たちが今伝え、普段は、まあ、営みというか日常と非日常がこう混在しているように営みをこうそのドラマを通じて伝えているっていう、そんな実は話をしたんですよね、
うん、このドラマっていうのはその例えば何かを告発したりとかそういうものではなくて、本当にこう大衆的なドラマで今のダマスカスの日常を描いているドラマ、そういうことになるんですか？
そうですね、本当にそうなんですよ。大衆ドラマっていうのはまさにその通りで、はい、ただ2012年ぐらいからですね、要するに、はい、まあ、まだその混乱の前、少し前ぐらいからこうその主人公の男性、書いている男性がこう今の状態からこう過去を解雇するような形でドラマが作られているんですよね。だから家族、人間模様だったり、まさに家族のこうドラマだ、家族のその人間模様、さまざまなその日本でもあるこういわゆる大衆的なドラマ、もちろん恋あり恋愛あり、
はい、
そんなものの中にそのこう紛争というかその混乱のその状態がこうの中で展開されていく。
私先日京都大学の岡真理先生の講演会に、はい、参加させていただいたときに、今の、まあ、こう世界で行われているこう非人間的なことがすごく溢れているからこそ、こう文学を通して人間に出会うことが大事なんだということで、その文学の重要性をこう強調されてたことが非常に印象に残ってるんですけれど、そのこのドラマってこうまさにこう今シリアで暮らしている人にこう出会うことのできる、そういう機会をシリアの中から発信しているっていう、そういう取り組みになるのかなというふうに思ったんですけどね、今お話伺ってて。
そうですね、本当にそのまさにシリアの中の状況っていうのはまあ、いつも繰り返しになるんですが、なかなかこう見えてこない。もちろんその前線で戦っているとかですね、
うん、
チラミックステージと呼ばれるその過激なグループが、まあ、こんなことをやってるとか、そういうことはね、もしかしたら比較的取り上げられやすいのかもしれないんですけど、
うん、
まさにその大衆あるいは市民あるいは営み生活っていうところってこう伝えられる、そのシリアの人たちもやっぱりそれを発信するということにさえも、発信するということさえ、自体にすごくこう いろんな制約があって抵抗感を感じている中で、
うん、
やっぱり普通の人たちが普通の自分たちの生活をこう普通にこう発信していくっていうことがしにくくなっている状況もあると思うんですね、うん、あるいはそんな余裕がないという、まあ、非常に切実な問題もあると思うんですけど、
はい、
そういう中でその、まあまあ、文学あるいはドラマ、大衆ドラマのようなものが、まあ、代弁するというと少し言い過ぎかもしれないんですが、ただそういったそのところも含めてこう何かその伝わっていくものが増えていく、あるいはそういうものを僕らも伝え、間接的にでも伝えていくようなことができたらとは思っているんですけども、
うん、確かにそのドラマをじゃあ こちらで見て、その現地の言葉で話されている内容もしくはこうその文脈なんかがわからないまま見るっていうのは非常にハードルも高いかと思うんですけど、そういうドラマが今作られているっていう事実をこうして伝えていただくだけでも、随分と今のシリアの中もしくはダマスカスで試みられていることっていうのに触れることができるので、本当に貴重な情報を教えてくださって本当にありがとうございます。
お願いします。ありがとうございます。
今その田村さんのお話の中に出てきたその営み生活っていうお話が出てきましたけれども、その営みっていうことでいうと今ラマダンの時期に当たるかと思うんですが、そこに関連じゃないか、はい、田村さんの方でお話しいただけるようなことってありますか？
そうですね、これもちょうど本当に最近メッセージのやり取りをシリアの国内の友人としたんですけども、 あのラマダの時期に毎年あのマアムールっていうあの夏目足の、 あのジャムのようなものをこう中にあのパン生地みたいなので包んだあのクッキーみたいなのがあるんですね、
はい、
でシリアではもうマアムールといえばそのダマスあのラマダンの必ずこう家庭で作るあのお菓子なんですけども、
はい、
あの本当、まあ、毎年その友人作ってあの写真を送ってくれたりするので、こっちもあのマアムール作ったのってこう写真また送ってよってあのメッセージでこう送あの挨拶も兼ねて送ったら、
はい、
あの今年はあのいろんな物価が高くなってるから、
うん、
余裕がなくてマアムールは作れなかった、だから別のもので代用したんだよっていうふうにあのメッセージが返してきて、
うん、
ああだと思って、その僕の友人の家は実はそんなにその今回の紛争のそのなんていうんですかね、そのあの爆撃がひどかったり非常に戦場になったりっていうところでは実はないんですけども、
はい、
それでもやっぱり彼の生活が確実にあの厳しいものになっているのかなっていうのをあの思わせるようなことが最近もラマダンの中であって、でもやっぱりその友人もあのやはりあのその切実さをその実は言う伝えてくれ、あのそのお話をしてくれたときにあのメッセージでやっぱりそのもうシリアは今ラマダンで断食1ヶ月やりますけども、
はい、
ラマダンであってもラマダンじゃなくてもほぼ普段から断食してるようなものだからねってこうなんとなくちょっとこう、うん、皮肉を込めてというか、
うん、
あのそんなことも言っていて、ただまあ実際あの今でも食事が普通に取れない地域が本当にたくさんあって、まあ、そこに彼女はあのコツコツとこうあの自分ができる支援は今までもしてきているそうなんですが、彼女自身も今その、ね、食生活、彼女自身 の、 その食生活もあのなかなか、まあ、贅沢ができないというか、うん、あのそういった普段作っているものさえも作れなくなっているという中で、あのより厳しいその環境にいる人たちが、まあ、一体今どんな生活を送っているのかと思うと、あの、まあ、ちょっとこう本当にあの、
うん、
辛いというか、あの何としたものかという気持ちになりますよね。
そうですね。いや、あの毎月こうして田村さんにお話を伺ってても、本当にこう顔を上げたり前を向いたりすることって本当にこう難しいなと思うんですけど、まあ、そういう機会を田村さんはこういろんな角度もしくはいろんな観点から提供してくださっていると思うんですが、これから夏に向けてですね、あの去年もその日本が終戦の日を迎えるのに合わせてそのシリアを考えるっていうイベントをされたと思うんですけれども、まあ、この7月8月に向けてあのサダーカの方でいろんな取り組みがあの計画されていると思うんですけど、前を見るためにもですね、あのそうした計画の中で今あのお話しいただけるようなものがあれば少し教えていただきたいと思うんですけども。
はい、そうですね、ありがとうございます。あの7月の実は、23日に、
はい、
あの僕自身が7月の後半からですね8月にかけてあの日本に一時的に帰国をするので、
はい、
あのその帰国もあのにも合わせて7月の23日に東京 の、 あの明治大学、まあ、映画上映、あの目を閉じればいつもそこに の、 あの映画シリアの、まあ、ドキュメンタリー映画とともに、まあ、少し僕の方もその、まあ、現地のお話をできればなと思っています。それから8月ですね、8月の20日にも、8月20日になるかと思うんですけれども、
はい、
あのこれはの大阪の方で、あのまあ、そだそだにお世話になって、
本
当にあの、映画上映と、まあ、あとあの大阪大空襲で、
うん
まあ、被災をされた、あの方ですね、まあ、あのもう80代の方だと思うんですけども、の方にも、一緒に来ていただいて、まあ一緒にそのシリアのことをね、映画を見ながら、
はい、
あの、まあ少しこう、 まあ、戦争ってなんだろうっていうこととか、
うん、
まあ、そのもちろんその方からはシリアの人たちの今の思いというようなところも加えて、うん、お話しできるかなというふうに思っています。まあ、大きくはそのあたりで考えていて、まあ他にもいくつか8月に予定しているものはまた出てくるかと思うので、
はい、
Facebook ホームページの方でご連絡していければと思っています。
ありがとうございます。今教えていただいた7月23日8月20日ともに土曜日ですけれども、まあ、東京と大阪の方でイベントが予定されているということで、Facebook や定価のホームページでまたぜひチェックしていただきたいと思います。田村さん、今日はお忙しいところ本当にどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
また来月ご帰国されるということでお会いできるのも本当に楽しみにしています。
はい、こちらこそ。
それじゃあ失礼します。本日はシリア支援団体サダーカの代表でヨルダンの首都アンマンに在住しておられます田村正文さんにお話をお伺いしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。お相手は相田克也でした。